Fuji 780.6 83.0. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy. 山梨県弁護士会コピットーク。山梨県弁護士会コピットーク。山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は藤巻俊一弁護士にお越しいただきました。藤巻弁護士、お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。3年ぶりぐらいですかね。
そうですね、はい、3年ぶりにまたこちらにお邪魔させていただきました、
は
い、
しかも今回は生放送でありがとうございます、はい、さあでは、藤巻弁護士、今回はどんな話題でしょうか。
はい、今回は9月26日にですね、再審の裁判でですね、判決が出ました袴田事件についてお話をしたいと思います。
改めてこの袴田事件、どのような事件なんでしょう。
1966年にですね、まあ、静岡県の味噌製造会社の専務のですね、一家4名が殺害されて、集金袋が奪われたという強盗殺人の事件です。
はい、
でこの事件で袴田さんというですね、こちらの会社の従業員さんが、まあ、元プロボクサーなんですけども、うん、その方がまあ逮捕されて、1980年にですね、死刑が確定しました。でこの方のやり直しの裁判がこの間無罪判決が出たということです、
うん、
でニュースでもやってましたけれども、昨日検察官がですね、控訴をしないというふうなことになりましたので、無事に無罪判決が確定したということになりました、
うん、袴田事件がこれだけ注目されているのにはどんな理由があるんでしょうか。
最高裁判所で死刑が確、まあ、判決が確定した場合というのは、まあ最高裁の判決というのはそれで裁判がおしまいになるのがまあ普通なんですけれども、はい、ただまあその後ですね、再審ということでやり直しの裁判をして、まあ、無罪になったということです。で、まあ、その結果これまでの裁判が間違っていたということが認められたんですね、
うん、
でしかもその判決がまあ死刑だったので、まあ、下手をすればですね、その人はまあ殺されちゃったわけなんですけれども、
そうですよね、
でただまあそこのところが、まあ、実はですね、無罪だったというふうなことが確定したということで、まあ、実はこれまでもですね、そういったことはあったんですが、まあ、今回の袴田さんの件でですね、実はこれが5回目ということになったということで、すごい注目されているところです。
とてもある意味レアであったりとか難しいケースだったからこそ、これだけ、ね、長い時間もかかりましたもんね。
そうですね。
今回その9月26日に出た判決自体はどういった内容だったんですか。
まあ、ポイントだけご説明しますと、はい、まあ、これまでですね、袴田さんが有罪だというふうなですね、まあ、証拠があったんですけど、その証拠についてですね、まあ、捏造が3つあるということが裁判で認められました。で1つ目の捏造がですね、まあ、袴田さんがですね、検察官に、まあ、自分がやりましたということをですね、まあ、喋ったという内容のですね、まあ、そういう供述調書というものがあるんですが、
うん、
まあ、ただそのですね、袴田さんが、まあ、自分がやったという自白については、まあ、捜査官の方が、まあ、袴田さんに、肉体的精神的な苦痛を与えて、まあ、嘘を言わせたというふうなことを認めて、うん、まあ、その取り調べ官がですね、まあ、証拠を捏造したということを認めたということです。で2つ目として、まあ、これが一番大きいですね、裁判のポイントになったんですけれども、実はその事件からですね、1年2ヶ月経った後、まあ、ここの、現場がまあ味噌を作っているところだったので、まあ、味噌タンクがあるんですが、その味噌タンクの中からですね、5点の衣類が発見されたんです、
うん、
でその衣類にはですね、まあ、血痕がついていて、でその衣類がまあ袴田さんが着ていたもので、まあ、それで血痕がついていたんだから、まあ、それが証拠になるっていうふうなことがあったんですけれども、でその衣類がですね、まあ、1年2ヶ月、まあ、味噌漬けになってたんですけど、まあ、ただそれが発見された時はまだその血の跡がですね、赤かったんです、
うん、
で1年2ヶ月ですね、味噌漬けすれば色はもっと黒く 暗くなるっていう、
変色しますもんね、
はい、っていうところなんですけど、それがその赤かったので、うん、だからそんなにその1年以上つけてないだろうというところの話になり、まあ、結果的にそうするとですね、まあ、裁判所で認めたのは、結局捜査官が袴田さんをこう犯人に仕立て上げるためにですね、まあ、これ発見される直前にその味噌の中にそういう衣類を入れたんじゃないかということが、まあ、認められたということです。で、3つ目としてですね、まあ、今の話に関係するんですけども、この味噌だれで見つかったですね5点衣類の、まあ、共布といって、その同じ布の切れ端があるんですけど、それが袴田さんの自宅から発見されたということがあったんですが、まあ、この5点の入りはですね、袴田さんが別に着ていたものではないので、うん、これが袴田さんの家から見つかったっていうのもおかしいということで、これも捜査機関が捏造したということを認めたということです。
いやー、なんか3つこれだけ捏造ってちょっと考えられない事態ですよね。
そうなんですよね、うん、まあ、その裁判の中でも捏造とまで認めるかどうかっていうのがですね、結構注目されてたんですけども、はい、まあ、裁判所はですね、まあ、それは捏造と認めたということになりました、う
ん。この袴田事件がこれだけ長引いたのはどうしてなんでしょうか。
ですね、今回 の、 そのやり直しの裁判は、まあ、再審というんですけれども、その再審のですね、実はやり方というのがですね、法律でそんなに決まってないんですよね、うん。まあ、普通の裁判であればルールがいろいろ決まってはいるんですけども、はい、この再審の場合はこうルールが決まっていないので、まあ、言い方はあれですけど、まあ、裁判官次第ではですね、再審のやり方も変わっちゃうとかっていうところがあります。またその再審の場合には証拠をですね、検察官が持ってるんですけれども、それをその出してもらわなきゃいけないんですが、うん、そこをその証拠を出す出さないでですね、結構揉めて、長引いたというところもあります。で、今回の袴田事件ではですね、まあ、最新の中で多くの証拠をですね、まあ、そこはその弁護団も頑張ったので、うん、いろんな証拠が出てきてですね、今回その無罪の決め手になったその5点の入りっていうのも、この最新の中で出てきたものになります。また、最新はですね、なんて言うんでしょうかね、判決が最高裁で確定した後、まあ、そもそもやり直すかやり直さないかっていうのを、まあ、決める必要があるんです。
はい。
で、袴田事件の場合にはやり直すかやり直さないかを決めるのにすごい時間がかかったんですよね、
うんうん。
で、なので、まあ、実はですね、そのやり直しをしようというふうに決めたのが実は2014年の話 で、 でそれがやり直すことが決まったのがですね、ついこの間なので、去年ですかね、去年今年くらいなので、本当にその10年ぐらいかかったということで、うん、なので、まあ、そんだけ時間がかかったということになっています。
その10年の間はそのやり直しをするしないっていうのが繰り返されていたってことですよね。
そうなん
です
。それを延々ですね、やり直すかやり直さないかを決めるのに最高裁判所まで行ったりして、そこからまたその高等裁判所に行ったりとかですね、延々時間がかかったということがあります。
10年ってね、人の人生の中ですごく長い大切な時間ですもんね。
そうですね、
うん。その中で、でも弁護士の皆さん、弁護団の皆さんも頑張って、そして今回無罪を勝ち取ったっていうことですよね。
そうですね、はい。
その山梨県弁護士会では、こういった再審とかやり直しの裁判の問題点についてはどんな改善方法があると考えてるんですか。
まあ、大きくですね、3点を考えているところがあります、はい。でまず1点目として、まあ、先ほどもご説明しましたけれども、その最新のやり方っていうのがですね、ルールとして決まってはいないので、まあ、せめてそれはその普通の裁判みたいにちゃんとルールを決めましょうということを、うん、がまず1点目です。で2つ目として、このやり直しの裁判の際にはですね、証拠が検察官がですね、出さないということがありますので、まあ、通常の裁判の場合には、まあ、それもその一定のですね、条件はあるんですけれども、一応証拠を出すですね、義務が課されられています。で、これも同じように、再審の場合にもですね、検察官が証拠を開示するようなですね、うん、そういう義務をですね、課すということが二つ目です。
そしてこの袴田事件では、再審制度と並んで、先週、灰原先生にお話を伺った取り調べの方法も問題となりました。先ほど藤巻さんもおっしゃっていた、その強引な取り調べがあったことが問題になりましたよね。ここからはこの取り調べに関連した山梨県弁護士会主催のイベントについてご紹介していきたいんですが、こちら、全事件の取り調べの可視化、取り調べの立ち会いの実現を考えるシンポジウム、映画ウィニー上映会、 あの一言が全ての始まりであったが10月12日土曜日に開催されます。こちらどんなイベントなんでしょうか。
はい、先週も告知させていただきましたが、まあ、約20年前にウィニーというですね、ファイル共有ソフトが開発されたんですけれども、その開発者の方が逮捕されたという事件がありました。はい、で、まあ、実際その事件はですね、無罪判決になるんですけれども、まあ、そのですね、事件について取り上げた映画になります。で、その中で、まあ、そのウィニーというファイルを開発した人やですね、うん、その弁護団の皆さんのですね、こう勇姿をですね、ぜひご覧いただければと思います。で、上映会の後には映画の監督のですね、松本さん、あるいはこのモデルになったですね、秋田弁護士、あと当日のですね、ビッグなゲストとしてこの映画に主演していただきました東出さんにもお越しいただいてトークショーをやることになっております。うん、で、こちらは事前予約制に なります。で、明日にはですね、一応締め切り予定ですので、まあ、ぜひですね、お早めにご予約をしていただければと思います。
こちらもそのね、取り調べについて皆さんが考えるきっかけになってほしいですもんね。開催日程は10月12日、土曜日、お昼12時会場、12時30分から夕方4時半に開催です。会場は山梨県文学館講堂です。事前予約は山梨県弁護士会のホームページから、明日10月11日金曜日お昼12時まで可能となっています。お早めに。詳しくは山梨県弁護士会ホームページをご覧ください。 FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今週は袴田事件について藤巻俊一弁護士にお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは番組終了後もバンピーのブログから聞くことができます。FM 富士のホームページからバンピのブログにアクセスしてみてくださいね。